はようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。多分141回目ぐらいの、お話になります。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、暑いですね。暑い。今日はね、立科町、ちょっとどれぐらいなのかな、30数度。やっぱね、畑もね、31、2度とかになると結構きついんですよね。まあ曇りだと作業しやすいので、そういう時はトルさんはもう勇んで冷やした麦茶に氷入れて作業行きますけど、あんまり暑いと帰ってくるね。ゴリンクボでもちょっと倒れちゃった人とかいて、みんな畑一人でいるからさ、今の時期。ちなみにそう、トルさんは今どこでもお手伝いがまだいない時期だから一人なんですよ。よっぽど近く隣接したしている畑の人が作業してて気づくとかって言うんだったら、まあ気づくけど、倒れちゃったらもう探してもらえないしね。いろいろみんなね、体調整えながら気をつけながら作業しているような感じでございます。なんかね、さとみちゃんがロンドン決まったってお話を昨日ちょっと聞いて、ちょっと途中で他の用事があったから最後まで聞いてなかったんだけど、今日全部聞いて、あ、こういういきさつでロンドンのランウェイ行くことになったんだなっていうお話を伺いまして、大変嬉しく思ってますね。楽しみです。これからスポンサー見つけるんだって、今日ね、最後の方でお話してましたけど、そうだな、会社になったからね、里見エルベソが会社になったので、スポンサー見つけるんだっていうお話をしてたこともあり、ぜひこの里見ちゃんのロンドン行きについて、応援できることがあったら応援したいと思って今日まずお話をしています。よくね、里見ちゃんが目見えない久美さんに向けて話すんだっていつも言ってくださるので、私なるべく里見ちゃんの配信をなんていうかな、忘れずにというか、もう楽しみでね、すぐ聞くんだけど、楽しみにしています。で、今回みたいにロンドンで決まったよなんていうお話あるとさ、すごく嬉しくて、ぜひこのロンドンでのランウェイが成功することを、成功するし、これからね、準備大変だろうけど、いい感じで自分たちの存分にできたらいいんじゃないかなと思っております。さとみちゃんね、もうね、息子さんがもう今年18歳になるのかしら、高校3年生だから、だから私たちは多分20年は経ってないけど、まあ、16、17年ぐらいの付き合いになるんだと思うんですね。すごく私は最初の頃からのさとみちゃんを、まだちっちゃい子をね、失神ができちゃったんだって言って、なんかそれがきっかけで来たんじゃないかな。私が自由が丘のアロマのサロンに行った時に来てくださったんですよね。それが多分最初の、その前に私がさとみちゃんの展示会に行ったのかな。なんかそんなこんなで少しずつ共通の友人を介してお知り合うことができて、随分仲良くしていただいたし、楽しく過ごせてますし、それまでの長い期間を見てるからさ、さとみエルベソのこうなんていうの、成長というか頑張りというか、そういうものをずっと見てるので、すごく素晴らしいなと思ってますね。ついこの間私東京行ったんですよ、眼科に行くために。やっぱりいろいろ考えて、佐久総合病院と東京都のダブルで見ていただくようにして、東京行きを少し減らすような方向性で進めていこうと思って、ちょっとそのあたりのことを先生に相談したんだけども、すっごい昔に、私がまだね、全然もちろん見えてますよ、見えてて、だけどね、やっぱ目が弱いから黄斑部に穴開けたりとか手術したりすることが、あったんですよ、その見える目の方も。 それでその時にまだちっちゃい息子さんを連れてお見舞いに来てくれたんだよね、さとみちゃんが。で、だから先生の手術の お礼っていうかさ、なんかお礼をするのにさとみちゃんにねシャツ作ってもらったので、ネクタイ A まりちゃんっていう絵描かさんが作ってくれたネクタイ描いてもらってっていうあのシャツがございまして、あの先生はあのお宝なので大事にしてますっていうのを前ね、あのちょっと聞いたことがあるけど、まあまあいいんですけど、そんな話はどうでもよくないな、どうでもよくないけど、そういうからのいろんなつながりで、こう東京行きも東京の先生と佐久の先生がすごくよくつながっているのと、その佐久の先生がとてもいい先生なんですよ、本当に。まあみんないい先生ですけど、とてもいい先生で、まあこれから目ね、そんな急に良くなるような、まあわかんないけどね、技術が進歩して急に良くなることもあるかもしれないけど、わからないけど、まあ、良くになるにしても悪くなるにしても、まあ、東京と佐久で両方で見てもらいながら、この目が見えないケアをしていこうかなと思っています。あと十何年ぶりぐらいに義眼を作りましたのね。私高校の生の時に左目失明してるから、お勤めし始めた時に義眼にしたんだよね。あの障害者じゃないから片っぽ見えないだけじゃ、だから全部自腹で結構高いんだけど、まあね、あのこれ女の子だったしその方がいいんじゃないっていうことで、女性なんでっていうことで義眼を入れるように、左目が高校生の頃はまだね見えなくても、そんなに見えないよっていうのはそんなよそから分かんないくらいだったんだけど、だんだんほらどうしても見えないと萎縮してきちゃったりして、あの目のくぼみとかが出てくるからね、あのまあ女性なんでその辺は義眼にした方がいいんじゃないかっていう先生からのアドバイスもあって、もう義眼屋さんともそうですね30年以上のお付き合いになりますけど、あのすごく丁寧な方で、私は大変信頼している方に今回も作っていただきました。今回はちょっとあのそんなにいいものは作れないので、あの福祉の範囲内で作っていただいたんですけど、あのみんなにいい義眼だねって言われるので、多分誰も分かんないよって言われるので、まあ、そうかもなって思いながら、ちょっと自分が見えなくなっちゃってるからね、見えてる時はさちょっとずれたとかちょっとおかしいとかって言ってもしょっちゅう言ってたんだけど、まあ見えないので左目の義眼がどのように綺麗かっていうのはちょっと人のみんな主人とかあのみんなの感想、ヘルパーさんがやっぱりここなんか綺麗になったよねっていうのと、あとやっぱりね、加齢に伴って萎縮、こんな話誰も聞いてもあれですけど、まあ、ちょっと視力に障害がある方とか、そういうお子様をお持ちの方とか、誰かが聞いていたら、この話もそんなに私だけの話じゃないなと思って今話してるんだけど、子供はね、胃がん、例えば小児がんってすごく多いじゃない、 目のがんって小児に多いんですよね。そうするとどうしても眼球全部取ってる子がいるんだよね。あと水筒、生まれつきの水筒症とかでこう目がなく生まれちゃったとかさ、そういう子たちは成長に伴って義眼をいっぱい作り直すわけ、いっぱい作り直すわけだけど、私とか大人になってから作ったから、そうそう作り直すことはないけど、それでも30年に何個か作ってるんだよね、やっぱり。まあ100万単位でかかってますね、義眼代には。で今回はちょっと服見えなくなっちゃったこともあり、障害者手帳があるのでね、ちょっと福祉の範囲内で収まるもので作っていただきましたね。加齢に伴って、なんでこの話してるかっていうと、やっぱ加齢に伴って、靴が合わなくなるように目もちょっとフィットしなくなるわけよ。そうすると瞬きするだけで動いたりとか、そういうこともやっぱあるんだよね。そうするとお家だとさ、トルさんとかはちょっとずれてるよとかって言ってくれるけど、お外に出てあんまり変だとちょっと、まあ皆さんもびっくりするしね、わかんないからさ、そういうのって。なのでちょっとそういうこともいろいろ含めて、あとこれから私ももう秋で、私もトールさんもこの秋で大台に乗るっていう、あの還暦になってしまうっていうお年なので、あのあれですね、そういうの見越しての今回あの義眼の作り直しでございました。そんなのもあって、あの今回もみどりさんに手伝ってもらって、東京1泊2日で行ってきたんですけど、 用事は無事無事済ますことができました。それとね、ノートにも書いたんだけど、ちょっともう暑いからさ、いろんなとこ動けないので、あの車で移動してるんだけど、今回ちょっとその駐車場事情により本郷三丁目から帰りの東京駅までは、丸の内線を使って、徒歩でみどりさんにあのサポートしてもらって行ったものだから、なるだけこう暑くない、東京だってこっちも暑いけど東京3度から4度高いからね、向こうの方が、なので暑いので、あの丸の内線東京駅降りたら、まあ、新丸ビルが近いので新丸ビルに入って、お昼をいただいて、まあ、ちょっと新幹線の時間まで久しぶりに新丸ビルを見ましたね。見ましたってみどりさんに見てもらって、いろいろちょっと東京の空気を感じながら、あんまり買い物行くこともないし、やっぱ人間って目で欲しがるから、見えなくてデパート行ってもあんまりね、こうちょっとっていうのがあるんだけど、ちょっとってちょっとばっか言ってますが、ちょっと、コスメのところとかはちょっときつかったね。あの匂いがすごいくなっちゃって、ニールズヤードさんとか、いろんなニールズヤードさんとか、わかるじゃない、あここはニールズヤードさんの香りだとかわかるからさ、ちょっとね、あのいやそこだけだったらいいんですけど、他にもいくつもいくつも、コスメティックが入ってるようなフロアになったと、ちょっといられなくなっちゃって、次の階に降りるみたいな感じで次の階に降りたんだけど、すごい大きな発見がありました。私が名古屋に来たのがもう2018年ですから、こちらに来て、丸6年は経ってるのね。7年、なんか就農5年目ってことはそういうことなんだけど、2017年に京都で立ち上がったコスメで、ネモハモっていう、オーガニックショップがございまして、それが新丸ビルの2階かなんかなに入ってて、あのすごく良かった。穏やかな香りであること、セラピストのアロマセラピストの藤井京子さんがプロデュースって言ってたかな、香りに関しては確か名前間違ってないと思うんだけどな、京都のメーカーさんだそうです。京都に店舗があって新丸ビルにあるって、あとまあ商品はいくつかどこかでのメーカーで、店舗でも販売されているそうです。一応ノートにあのネモハモが素敵な、コスメショップだなと思ったので、日本の植物を結構ふんだんに使っておられるしっていうことと、福岡のメーカーだそうで、福岡に工場があり、その裏に里山があり、その里山で作った植物を使ってオーガニックコスメブランドを作っているっていうことでした。あのみどりさんが、マスクね、こうあのお顔にこうペタって塗るマスクを購入したらすごく穏やかで気持ちよくてよかったって言ってたけど、あのとてもねいいお店出した出したっていいお店でした。あの全然知らなかったので、あのそこに出会えたのは良かったですね。それと新丸ビルはね、もう開店当初から1階にサンタマリアノベッラが入ってるんですよ。サンタマリアノベッラってイタリアの最古の薬草薬局が薬局であるサンタマリアノベッラの、ボディケアとかフレグランスのやコスメのお店なんですよね。ちょっとねすごく敷居が高い、あのすっごくいいお店なんだけどすっごく敷居が高い、もうあのみどりさんがテーラーみたいだよねって言うけど、もうガラスにこう佇まいがねすごく、で私はサンタマリアノベッラはやっぱアロマセラピストやってたし、新丸ビルができた時はもちろんやってたし、オフィスワーカーでも あって、あの辺に大井町っていうか大手町か大井町じゃない大手町で働いてたので、比較的その日常の中にあったので、まあ敷居が高かったんだけど、ちょっとまあそういう方面のお専門にしているということもあり、あのすごく敷居が高かったけどサンタマリアノベッラに入ることがあって、何回か利用させていただいてますね。あのなんだあれノートにも書いたけど、あのすごくねやっぱね素敵なんですよ。だからこうちょっとなんていうのかな、高価ではあるけれども、例えば 何か贈答用に使うにも自分たちの予算を、例えばいただいたものがこう高価でさ、お返しもちょっとこうちゃんとしたものをしなくちゃいけないっていう時に使うにはと 使うっていうか、そういう時に利用させていただいたんですよね。今はないって言ったけどね、ネロリのシャワーウォーターとかがすごく良かったので、コスメブランドは何が大変って、その保存料の匂いとかがすごくちゃんとしてるのって、ちゃんとしてるとこなかなかないのよ。私の大好きなフレグラントアースとかでも、ちょっとフローラルウォーターは私は苦手でしたね。なんか苦味のある変な匂いがどうもしちゃって、そんならネロリを垂らして、ネロリの精油を垂らして自分でフローラルウォーター作った方がいいなっていう感じになるくらい、フローラルウォーターって作るの難しいと思うんだけど、サンタマリアノベラさんはやっぱすごく素晴らしい香りの文化がこう継承されてるらしく、とても良いメーカーなので、私も大好きなこともあり、ちょっと久しぶりに寄っていろいろお店の方からも情報を聞いたりしてね、いい時間を過ごさせていただきました。ニューブランドでちょっとそこの場で買うっていうことはしなかったけど、まあ、何らかの形で、これからも利用したいなという気持ちがございますね。素敵なメーカーさんだと思います。そんな一応香りの話もここでしたので、目いっぱいになっちゃうのでそろそろ終わりにします。オーディブル相変わらず夏なので、夏ってこれからまだ梅雨明けしてないけど暑いので家で過ごしてるときはオーディブルを聞いています。いろんなお話をしているので、その話もいっぱいになっちゃうから、また今度本の話をする回を作りたいと思います。今日朝のライブで雑ら料理家フラオさんが5本の話してて、皆様素敵な5本たくさん読んでらっしゃるので、本のイベントっていうか、本のスタイフでライブっていうかね、ライブか編集か分かんないけど、本の話をじっくりしたいなんていうお話もされてたので、そちらもぜひ聞いていただけると、なんかいろんな、本好きの人も本好きじゃない人にもいいんじゃないかなと思います。私もちょっとたくさん読んでるので、読んでるというかオーディブルで聞いてるので、またちょっとお話ししようと思います。一つ言うとね、横浜山手の、猫番館っていうシリーズが最近面白いです。でちょっと私今なんで言わないでいるかっていうと、国宝を読み始めちゃったんで、ちょっと感想にはなるほどまだ読んでないので、ちょっとまたそのあたりの話も今度したいなと思っています。皆様暑い毎日というか梅雨明けのところもあるし、梅雨明け まだ間近のところもあると思いますけど、体調管理ぜひ気をつけて良い一日をお育てください。今日はこの辺で終わりにします。ごきげんよう。